QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってルーシー、よろしくね。もっとアンテナ上げるかな。
はい、皆さんこんばんは、 JK1MIG 鈴木でございます。10月9日第698回の QRL の時間でございます。ということでね、いやいよいよね、今週、全市全軍コンテストでございますね。はい、皆さんね、もう準備いかがでしょうかね。先週、先々週ですかね、コンテストのお話をね少々させていただきましたけどもね、まあこのコンテストは全市全軍という名前でねありますので、まあ、非常に、このアワードをね、追っかけてる方、特に JCC、JCG 追っかけてる方もですね、いろんなところから、コンテストの時は、運用される曲がたくさんいますのでね、各バンドでですね、賑やかになるかと思いますのでね、ぜひ、チャレンジをされていただきたいというふうに思います。そして、すっかりですね、陽気の方も、良くなりましてね、移動運用、コンテストで移動運用行かれる方もね、結構いらっしゃるんじゃないかと思うんですけどもね、自分を気をつけてね、行かれてください。結構ね、この移動運用に行って忘れ物がね結構ねありましてね、肝心なものを忘れるとね何もこう運用ができないということでね、そんなこともよくありますね。まあ、私もね移動運用に行きましてマイクを忘れたとかですね、電源ケーブル忘れちゃったとか、ひどい時はね電源持っていかなくてですね、リード線をこう割いてですね、つけたり離したりしてですねやった覚えがありますけどもね、はい、ぜひね準備万端で、忘れ物がないようにですねコンテストに臨んでいただきたいというふうに思います。はい、というわけでございまして、10月9日第698回の QRL 早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それではね、QRV コーナー早速お送りしたいと思いますが、まあ、毎週ねいろんなね、話題その他含めてねいろいろとこう話題が入ってくるんですが、今週かな、ラジオのですね NHK の第二放送が、来年3月末で廃止ということで総務省の方にね申請するというような話題がね、出てましたね。はい、まあ、一部サイトの方でも出たかな。はい、私はね、全く違うの業界の、サイトの方でね情報を見たんですけどね、 NHK さんがですね AM 放送、まあ、今第1放送と第2放送というのがねありまして、まあ、民放 AM 局は FM の保管の方へどんどん移っていきましてですね、先々 AM 放送は廃止というふうにね、方向性が出てきているところですが、 NHK さんについてはですねこの辺りは特に何もなかったんですが、ここへ来まして第2放送ね、特に教育関係とかですねそういった番組が多かったですかね、まあ、この第2放送が来年3月末ということで、総務省の方で終了を申請するというようなことでねお話が出てきてますね。はい、まあ、AM 放送はねやはりなかなか、運用するのはさることながら、 維持費もね大変だというのはね確かにありましてね、それぞれ民放 AM 局は FM の方に乗り移ってきているということでね、まあ、そもそも AM 局がですね FM へは補完という意味でですね、周波数の割り当てその他があったと思うんですけどもね、ほぼですね FM へ乗り換えというね状況になっておりますけどもね、はい、送信所を見てもですねやはり、このエレメント、波長が長いのでねアンテナも層に長くなるんですが、この四方にですね視線を張ったこの AM の放送の送信アンテナご覧になった方ね結構多いと思いますけどもね、水田とかですね非常に広いところにドーンとこう立ってるというイメージがありますがね、こういったことを見てもですねまた大電力でありますからねそれなりの電力の消費量もありますし、それに伴う発電設備とかですねそういったさまざまなことがですね非常に維持としてもかかるというところでね NHK さんもさすがにそのあたりは収支改善策の一環ということでいろいろとですね再編成その他を検討してきたということですね、はい、ということでですねそうすると AM のラジオ放送がですね、第1と第2を一つにして、FM 放送との間で、2系統で送信するということになるということですので引き続き NHK は AM 放送地方放送は、継続するということですが第1と第2の切り分けはなくすということですね、はい、関東地方で、特に、この職場のある周辺、周辺でもないですがね、隣接した、埼玉県の久喜市にはですね、勝負久喜ラジオ放送所という名称になってますが、この埼玉県の久喜市、以前はですね、勝負町だったんですが、合併しましてね、今久喜市に なっておりますけどもね、ここにですね、高速道路、東北自動車道とかですね、圏央道とかを走ってますとですね、遠くに見えてくるんですけど第一と第二が一本ずつですね離れた状態で立ってるということですね。で、NHK さんは特にですね NHK ラジオ東京第一これが 300kW そして NHK の第二がですね 693kHz でこれが 500kW っていうことでね非常に大電力なんですよね。これ考えてもですね、この FM 放送と比べるとですね全然パワーの差がありましてですね大変なんだろうなというねそんな感じがいたします。送信所のすぐ近くまで行ってですね、興味深く、中には入れませんでしたけどもね、送信鉄塔を見たりですねいろいろとこうしてたんですけど、なかなか視線の転調状況とかですね、そういったところも見てもですね、この工事をですね、携わっているものとしては非常に興味深く、施設をですね拝見してたところでございますけれどもね、残念ながらこの AM 放送第2放送のアンテナ設備についてはですね放送終了ということになりますので、電波法的にもですね速やかに空中線を撤去しなければならないという決まりがありますからね、こちらも解体ということに、なるんでしょうね。解体作業もですね、どうやって解体するのかなというのをねちょっと見たいなという気がいたしますけどもね、はい、そんなね情報が入ってきました。AM 放送がですねこの民放がなくなって、NHK だけになるということでね、夜になりますと海外からのですね、近隣の地域からいろんな放送電波が入ってきますけどね、こういったところがですね、国内の民放局その他が、なくなってしまうと NHK 放送だけなので、割と逆に BCL 的にはですね海外の局が受信しやすくなるのかなとか、いろいろとですね考えてしまいますけどもね、どんなんでしょうかね。そして早いですよね、来年、3月末でもう廃止ということですからね、はい、なかなかね、期間もそんなに長くないと思いますけどもね、 NHK さんこれからねいろいろと急ピッチでいろんな形で準備を進めていくのかなというふうにね思っております。はい、そんなわけでね、まずは今日の話題としては、NHK の第2放送がいよいよ廃止ということでお伝えしましたが、廃止といえばですねこれもありますね。これは、JAL のですね理事会の、速報をずっと見てましたらですね、議案の中に QSL ビューローについてということでねこれありまして、どうもですね今出雲市にある業務委託している QSL ビューロー、ここがですね、設備の老朽化はですね、いろいろな理由でこう業務をですねやめたいよということで、契約終了の意向が出てきたということで、JAL の方でもですね、施設を見に行ったそうなんですが、 まあ設備等のですね老朽化、あるいはですねその職員の方のですね、まあ高齢化もありまして、これがですね一応その考えに至ったというふうにね、報道ございますね。はい。まあ、あの JAL のね QSL ビュー、これ今ね本当に QSL カード、枚数が多くてですね、 JAL さんとしてはなるべくこのデータをひとまとめにしてですね、枚数を減らしていただくような努力をお願いしたいとかですね、まあ、そういうようなアナウンスがね出ておりますけどもね、まあ、この中でね、設備の老朽化というね形で、言われておりましたが、まあ、今まで聞いてた話だと仕分け等は全部これ人力でやってたっていうねのを聞いてますけどもね、まあ、ある程度機械化されてたんでしょうかね。はい、ちょっと分かりませんけれどもね、設備の老朽化というのがね一つ理由と、それから作業員や社長さんの高齢化ということでございますが、まあ、あの JAL の QSL ビューローっていうのはなかなかあの見学もできないということでですね、中がどうなってるかっていうのはね興味深いところですがね、なかなか拝見ができないということですが、以前にね、JAL の方からかな、JAL の方でこの QSL ビューローのですね状況を視察に行った時の、まあ、画像とかですねそういったものが出てましたけど、まあ、比較的ねこの作業してる方って女性の方で結構若めの方が多かったようなイメージがあるんですけど、まあ、いずれにしてももうかなり前のね資料ですからね、なかなかそういうわけにもいかなくなってきたのかなという感じしますけどもね、やはりねその時も驚いたのは、このたくさんの棚があってですね、その毎月何万枚も来るカードをですね一つ一つこのカードを整理してですね、それぞれの会員の局に、送るまでの作業をですね一連の作業をやってるということですから、まあ、考えただけでもすごいですよねこれね、まあ、自分があの JAL にねカードを送る時に、その昔は手でいろいろ仕分けをしてですね大変な思いして JAL へ送ってた覚えがありますが、まあ、最近はあの電子ログとかでですね印刷も JAL 順でパーッとやればですねそのまますぐ出せるという状態で、送る側はいいんですけどもね、やはりこれを仕分けして各会員発送するビューローの方は本当に大変だったんだろうなというね気がいたしますけれどもね、まあいろんな事情があるのかと思いますけどもね、まあ、JAL の方ではねその辺の申し出があったことを受けてですね、代替の委託先等をですね、検討しているということでございますけどもね、まあ、希望的には2026年1月末で契約終了したいということですが、もう日にちがありませんからね、この辺どうされるのかなということで今後の動向がね、注目されるところでございますけれどもね、はい、なんとかねいい方向でいくといいですね。はい。まあ、出雲市はね氷川町というね、まあ、氷川町という言葉もこの JAL の QSL ビューローで初めて知りましたけども、はい、今は出雲市ということでね、この QSL ビューロー、出雲市にある QSL ビューローについてのね、これが廃止の見込みということで、話題をお送りしました。はい、というわけでございまして QRV コーナー今夜は以上でございます。はい、それでは今日のね楽曲をお送りしたいと思いますが、今日はですね山口百恵さんのコスモスね、こちらをお送りしたいと思いますけど、ちょうど今ねコスモスの花がね、ちょうど咲いてる頃かなというふうにね思います。まあ、近くにもねコスモス畑があってですね非常に綺麗なんですけどもね、はい、山口百恵さん秋桜というね感じになりますが、コスモス、お聴きいただきたいと思います。
ショートブレイク。
あ、JF1TWO 佐伯です。私はですね東京都府中市にありますコミュニティ FM のラジオ府中図改めラジオタマリバーというところでラジオクラブトマリという番組を、放送しております。放送時間は毎月第1土曜日の早朝5時45分から5時59分までの14分間です。早い時間にですね一人でまあ、音楽を交えて話をしています。いや今日は QRL さんの取材に答えてこのように、FM 西東京さんでお声を出させていただいておりまして大変嬉しいです。あの番組はそうですねどんな番組かと言いますと、まあ、私が、まあ、主に番組の構成、台本の作成、Qシートの作成全て行いまして、ただあの技術関係ですね、録音の関係は全部ラジオタマリバーさんにお任せなんですけども、まあ スタジオに出向いてですね、喋って内容は無線の話ですね。特に直近の原稿はですね、放送の話題ですね、 BCL の話題、あとそれからAM ラジオの話、 AM ラジオ最近縮小してますから、 AM ラジオの話、あとこれから考えてるのは韓国のラジ AM 放送の話、韓国語がわからないとちょっと困るけども、まあでもそれでも楽しく聞けるのでいいなと思ってます。はい、あとはアマチュア無線の QSO パーティーの話とかね、電波の話って言っても僕あまり詳しくない、ラジオ番組やっときながら言うのも恥ずかしいんですけど、本当に日々勉強だなと思っております。はい、そうですね、ぜひラジオタマリバーよろしくお願いします。はい、
はい、それでは本日も59をお送りしたいと思います。いつもねメッセージいろいろとありがとうございます。今週は結構ねまたたくさんいただきましてありがとうございました。最近はやはりねショートメッセージとかですね、SNS 系で送っていただく方結構多いですね。ありがとうございました。まず最初はこの方はね JNVSI 大森さん、いつも楽しみに聞いています、ありがとうございます。先日の HJB 尾崎さんの件、とても残念な思いで聞きました。尾崎さんは一時帰国のお忙しい中、ご夫妻で、ハムフェアにもおいでになられていました。私もハムフェアでお会いし、いろいろお話しすることができました。お別れの際には握手をしていただいたばかりか、ご持参いただいたエクアドルのグッズ、ご子息の発表されたフォルクローレの CD までいただき感激したことを覚えています。私が持っていった HJB の古い、ベリカードにもよくお持ちですねと心よくサインをしていただいたのが懐かしいです。本当にねありがとうございました。ご冥福をお祈りいたしますということでね、はい、どうも大森さんありがとうございます。HJB のね尾崎さん、これはもう BCL をね、当時からやられた方であればね誰もがね、ご存知の方でございますがね、まあ、毎年JA の方にも来られてですね、ハムフェアの時期にね来られておられたんでしょうかね。いろいろな形でねアクティブにですね活躍をされておられたようでございますね。このリスナーの集いのようなものとかですね含めて、私は尾崎さんにはね一度もお会いしたことがなかったんですがね、直筆のお手紙をいただいたりとかですね、本当にいろいろとこういった形でですねご対応をね本当にまめにね対応していただきましてね、本当に嬉しい限りでございましたけども、なかなかねこの HCGBアンデスの峰を越えてお送りする日本語放送っていうのはねまだね耳に残ってましてね、はい、もう本当にね聞こえなくなってしまうというのはね残念なお話でございますけどもね、多くの BCL の皆さん方がね哀悼の意をね、SNS の他で述べられているようでございますけれどもね、番組の方といたしましてもねご冥福をお祈りしたいと思います。どうも大森さんまたありがとうございました。また BCL ネタ含めてまいろいろとですねお送りいただきたいと思います。メッセージありがとうございました。さて、お次の方、この方ご紹介しますかね。この方はですね、岐阜の高尾さんですね、JF2PQA さん、高尾さんですか、岐阜からありがとうございます。サイマルでワッチしました。お、サイマルでありがとうございます。リアルで番組を聞くのはいいですね。本当はラジオ受信機でリアルにエア受信をしたいのですが、さすがにこの場所からでは無理です。秋のコンディションになりつつあり、ハイバンドが楽しくなりました。さすがに DX ハンティングもですねなかなか進みませんが、ニューがいくつか増えている状況です。ハイバンド DXCC も 3.5 メガがなかなか進まない状況ですが、他の4バンドはなんとかクリアをしました。お、そうですか、素晴らしいですね。50メガも DXCC はなかなか100まではいかず、最終的には FT8 の力を借りつつありますが、できれば CW で撮りたいと思っています。お、素晴らしいですね。なかなかねミックスとかでですね、割と簡単ではないですよね。やはりね大変ですけどもね、特に50はね、はい、アンテナは上を見ればキリがないですが、地道にチャレンジをしていきたいと思いますということでね、どうもありがとうございます。 お書きになってますね。 3.5 がなかなかね進まないということですけど、ね、結構ねローバンドは難しいですよね。まあ、7メガあたりですとね、そこそこなんですけど 3.5 とかですね、160、180メーターあたりですとね本当に難しくてですね、アンテナをいろいろと工夫しないとなかなかですね、クリアできないというのはね、この通りでございますね。3.5 メガでですねオナロールなんてのはねもう夢のまた夢でございますけどもね、とにかくね100カントリーまではねなんとか行きますが、その後ね200、300と進んでいくともうどんどんどんどん難しくなりますからね、まあなかなかね、ペディションとかがないともう機会がないというところもねどんどん後に残ってきますのでね、そういったところの運用待ちということにもなるんでしょうけどもね。はい、どうもね高尾さんありがとうございました。まあ、3.5 の方もですね今どんなアンテナをねお使いなのかなというふうにありますけども、まあ、コンパクトながらですね高性能のアンテナいろいろありますしね、またあの SNS やネット等で、公開されている方でね、技術情報を提供されている方で、比較的コンパクトながら飛びが良いというね短縮型のアンテナ、これいろいろとですね、こう発表されている方もいますんでね、まあ、こういったものをですね少しずつチョイスしながらですねご自身に合った環境で、お立てになるというのもね面白いかもしれませんね。まあアンテナの自作でですねこういった DXCC が完成したっていうとまたねひとしおですよね。はい、もちろん、無線機送信機受信機自作、そしてアンテナも自作という形でですねクリアできるとまたさらにですね、嬉しさが倍増するということで、よろしいかなと思いますけどもね。はい、どうもありがとうございました。またDXCC のですね進捗状況など教えていただきたいと思います。どうもありがとうございました。さあ、もう一方ねご紹介できますかね。この方はこの方新潟市西区、K 野さんですね。ありがとうございます。 FT8 での QSO がようやくできました。お、環境は整っていましたがほぼ眺めているだけでしたが、知っている曲がいたのでたまたま読んだところ更新が終わるや否や、途端に10曲以上呼ばれ、応答していましたら最終的に30曲近く更新してしまいました。未QSO曲が出現すると呼ばれることが多いよと聞いていましたが、まさにこのことかなと驚きました。あまり慣れていませんでしたので、あたふたしてしまいましたが、まだまだこんなことで CQ を出す勇気はありませんということで、はい、いただきましてありがとうございました。まあ、FT8 はそうですね、あの新しい曲ね未更新の曲は色が変わりますので、あ、呼んでみようかなっていうふうにね、こう思わせる、そんな仕様にもなっておりますけどもね、こう強者の方はですねほとんどが、緑色のですねすでに更新済みというね、まあ、そういったあのマーキングがずっと羅列しているようでございますが、そんな中でピンク色が見るとですね、まあ、色によってこの設定がありますからね、違う方もいらっしゃいますが、未更新の曲がいると、コールをするという方もね結構多いというふうにねお聞きしておりますが、はい、まあ、私もそうですね、どっちかというと、まあ、たまに送信はするんですけど、まあ、見てる方が多いかなという感じでございますけどもね、時々おっしゃってる通り知ってる曲がいるとこっちから呼んだりする時がねたまにありますが、私も同じようにですね普段あまり更新してませんのでね、呼ばれることがね今のところ多い状況ですかねそんな感じでございます。どうもケイノさんありがとうございました。また FT8 の進捗状況などをですね教えていただければと思います。はい、というわけでございまして、本日59コーナー以上でございます。はい、ということでございましてね、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。まあ、今日はね冒頭で AM のね NHK の第2放送がね廃止の見込みということでね、はい、そしてまたあの JAL ビューローね、今の氷川町のビューローがですね、契約を終了したいという申し出があったということで、今、新たなですね、この事業をですね継続してやっていただく方を募集しているということでねございますが、まあ、なかなかねこの業務難しいですよね。QSL カードをその他のですねことをある程度知っている方がね、いいと思いますしね、はい、そういう意味ではなかなかあの難しいのかなということがいたしますがね、引き続き JAL の方ではね、検討されているということですね。はい、まあかなり前からねこの QSL カードを読み取り装置で自動仕分けするっていう、なんかそんな話もなんか、かなり前にあった気がしますが、 郵便番号を読み取る装置をね、同じようなものをですね使うとかいろいろあったと思いますが、なかなかあのシステムがですね、高額の機械ということなので、まあ、なかなか JR さんとしても体力的にも厳しかったのかなと、そんな感じがいたしますけどもね、まあ、なんとかね今のこの世の中ですからね、そういう意味では自動化ができてもいいのかなという気がいたしますけどもね、やはりねそれなりに大変なんでしょうね。はい、というわけでビューローの皆さん本当にね、ご苦労様でございます、本当にね。はい、というわけでございまして、今日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さよなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。